でソロモンの別の名前をエレディアというですね、サムエル記の上の12章に出てまいりますが、これは預言者ナタンが名付けた名前でありますけども、主に愛される者、エレディア、そういう名前が付けた。まさにソロモンのスタートはそうであったんです。さて今日11章、ソロモンの晩年のことを今学ぼうとしているわけでありますが、まあ、私たちはことわざの中で始めよければ全てよしとこう言うわけでありますけどね、案外そうではないですね。これはそうとも限らない。この上ない素晴らしいスタートを切ったソロモンでありましたが、残念ながらソロモンの晩年はそうではなかったんですね。今日私たちが読んでいただきました11章9節を見てまいりますと、このようにソロモンの心が転じて、イスラエルの神主を離れたため主は彼を怒られたという決定的な言葉が出てまいります。主はソロモンに怒りを発せられた。それは彼の心がイスラエルの民主から移り変わったからである。新約では移り変わった、その心が移り変わった、ソロモンの心が転じてしまった。そして私たちはここにですね、ソロモンの晩年に至って彼が年老いた時、このソロモン、かつてのあの偉大な素晴らしいソロモンの実に悲惨な堕落ぶり、この低堕落はどうしたんだろうかという、そういう状況を今読んだわけであります。何がソロモンの人生を狂わせたのかということです。ありきたりのようですけども、はっきりしてますね。あの英知に満ちた力あるソロモン、何でもできる賜物を持っていたソロモン、何でもかんでもやってみたって言ってますけどもね、伝道の章では。そこで得た結論というのは本当に大切な大切な意味の英知でありますが、悟りでありますが、それが残念ながらソロモンに晩年において生かされなかったんですね。何がソロモンを狂わせたか、一つは富と権力なんですね。彼が受けた富と権力が彼を盲目にしてしまったと言わざるを得ません。で、彼は徹底的に富国強兵策を取ります。地中海貿易を行いまして、船団を作り各地に使わします。自らのためにさらに莫大な富を彼は築いていくわけですね。そしてその富を用いて自らの威信を表すために壮大な建築物を作ります。次々と作ります。しかし一般民主はどうでしょうか。神殿建築や王宮の建築で重税と重労働を課されて、非常に苦しい生活を余儀なくされたわけですね。その結果、当然のことでありますが、だんだんこの偉大な王から民主の心が離れていったんです、ね、彼の死後、この国が南北に分裂いたします。その原因がすでにこの時に出来上がっていたんです。何がソロモンの人生を狂わせたか、その富と権力であります。第2番目、それは肉欲の惑わしですね。これを持って彼は盲目になってしまいました。これについて住所の今読んだところがよく書いてあるわけですね。一節から見ますと、ソロモンは多くの外国の女を愛した、すなわちパロの娘。三章の一節にもこのパロの娘と結婚したことが出てまいります。だけどもソロモンは最初からですね、肉欲にのめり込む、そんなことは考えていなかった。これは政略結婚だったんです。でも政略結婚も神様に戒められたことですよね。外国により頼むってことはね、神様により頼まないことですからね。だけども エジプトのパロの娘を妻に迎えたことをきっかけとして、ソロモンの一つの誘惑に火がつきます。モアブ人、アンモン人、エドン人、シドン人、ヘテ人の女を愛したとありますね。神様はイスラエルの先民と外国の民と交わりすることを禁じられます、なさいました。結婚というのはですね、究極の交わりでありますね。人と人との交わりでありますね。その交わりとして、異国の女と交わることを通してですね、必ず彼らはあなたの心を転じるぞと警告なさっていらっしゃる。だけどもソロモンは私に限ってと思ってたに違いない。そこに高ぶりがあります。彼の知恵、弾力、力、絶大でした。だけどいつの誘惑というものは正面からやってこないですね。斜めから脇から来るわけですね。政治家でも何でも立場ある人がね、失敗するわけですよね。何て言われますか。脇が甘いって言われます。ソロンはのめり込んでしまいました。しかしソロモンは、2節の終わりです、しかしソロモンは彼らを愛して離れなかったとありますね。固着してしまうんです。その肉欲の中にのめり込んでしまって固着してしまう。こうなりますと本当に悲惨であります。彼はどういうことをしたかということはこの3節に書いてあります。彼には王妃としての妻700人、総目300人になった。その妻たちが彼の心を転じたのであるとありますね。王妃としての妻700人、総目300人、1000人いたわけですよね。皆さん、毎日奥さんのいや総目に会ってもね、3年近くはかかるというですね。何を表しているかと言いますとね、彼は大規模なハーレムを作ったという話なんです。シュチニグリンの世界を彼は自らこさえたんです。そしてのめり込んでいったわけでありますね。で、このソロモンのそばめの愛着、しかも年老いていよいよ判断力と意志力がこう鈍っていく、衰えていくときに、本当にこれはひどくなりました。なぜこのそばめたちが、外国者たちが問題だったかというと、肉欲の問題だけじゃないんですね。外国の者たちはおのおの自分の神々を持ってきたんです。そしてソロモンの宮殿に持ち込んだんです。ヒドン人の神アシタロテ、アマジンの神ミルコ、聖書は憎むべきと書いてあります。憎むべきと書いてあります。実はこの神々は実に汚れた神々だったんです。神々というのはその本質は人間の欲望の追求、それを叶えてくれるものが偶像ですから、神々ですからね。しばしば古代の神々はそれに伴う非常に汚れた宗教行事があったわけでありますね。モレクの神というのはですね、自分の願いを叶うためにこのモレクの神が何が一番その生贄として喜ばれるか、それは我が子を捧げるという、我が子を生贄として捧げるというですね、そういう風習だったんですね。高い祭壇を築いてそこにマークを下げた。かつてアブラハムがイサクを下げようという神様の御声が気が利けましたけども、ありえない話であれば、本当は禁じられたはずなんです。神様禁じてらっしゃったことです。憎むべき神々がやがてソロモンの宮殿に、あるいはそれだけじゃありません、神殿の中にまでも起こしてまいりました。 ヤハウェなる死なる神と一緒にその偶像がそこに置かれ、肩を並べて礼拝されるようになったというこのことでありますね。